んにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティーは務めた私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲオさん、最近ドクターマリオってやってます？
毎日やってるよ。
あれ、じゃあアップデートがなんかすごい入ったの気づいてますか？
そう、1日入んなかったんで、ちょっと飲み会があったんで、あれだったんだけど、で、今日、収録前にちょっとやってたら、なんかえらい、あれだね、ホーム画面が変わってたし、なんかいろいろなんか、お知らせがいっぱい出てきた、確か。
なんかね、1日すごいメンテナンスがずっと続いてて、
あ、そうなんだ。
なんか朝の10時から、昼までメンテナンスだったのかな、昼だか午後のまでメンテナンスってなってて、ああ定期メンテかとかと思ってたら、そのメンテナンスが結局ね、夜のね、何時だっけかな、6時だか8時ぐらいまで続いてたのね。延長に延長を重ねて、なんでこんなにメンテナンス延長してんだろうって思ってって、で、あ、そういえばそろそろメンテナンスもうとっくに終わってたよなと思ってアプリ立ち上げたら、なんかすごいテコ入れが入ってて、
あれテコ入れなんかいろいろあったね。なんかアイテム系のなんかがもらえるみたいな感じの、なんかよくわからないやつ、俺もよく見なかったんだけど、なんかいろいろあった、なんかお知らせがあったよね。
いろいろありすぎてね、もう全部説明するの無理なんだけど、一番はっきり分かりやすいのが、今までスカウトって言ってキャラクターをもらえるガチャみたいのがあったじゃないですか。
あったね。自分がそのステージクリアの時にの成績にでコインがもらえるんだよね、見合ったあれですね。でそれを使ってガチャを回すんだよ。でスカウトできるんだよね。
そう、なんか確かキャラクターガチャみたいなやつがあって、
で確か4000金貨が4000必要なのかな、1回ね。でね、ドクターかサブキャラかどっちかなんだけど、大概サブキャラなんだ。
そう、最初の頃はね、ドクターとサブキャラと比率がそんなに変わんなかったから、どっちも出たのね。
けど俺がやり始めたことはもうサブキャラがほぼ多いんだったからね。
サブキャラがどんどん追加されて、メインキャラよりもサブキャラの方が比率が高くなっちゃって、ガチャ回してもサブキャラしか出ない状態になってて、
そう、俺がそう
で、なんか それがなんかクレームというかやばいっていうことが分かったらしくて、
やばいでしょ、どうでも
今回のテコ入れで、そのメインキャラのドクター限定 のガチャが追加されたんです。
マジっすか。
まあ、ただ
そうだったらやる
で追加されて、しかも追加されて特殊ななんかコインみたいのが必要なんですけど、
はい、
なんか紫色に光ってるようななんかコインが必要なんですけど、ガチャを回せるように、120個なんかその紫色のコインがみんなにプレゼントされてるんですよ。
なんかさっきそう、それでほら、一応ほら毎日ショップ行くとほらログインボーナスじゃないけど もらえるじゃん。なんか違ったいろいろやつがもらってるような気がする、よく見えたけど、
そうだから1回だけは回せるんですよ。もう1回回すにはなんかいろいろなこうステージクリアしたりとか、なんかバーサスモードで箱開けたりとかいろいろしてコイン集めないといけないんですけど、その、ドクターを回せるガチャも、とりあえず1回ドクターを自分が持ってないやつをこうゲットできるチャンスが1回だけあるっていうね、そういうテコ入れが入って、であとなんか難易度調整も多分入ったと思うんですよ。
あ、そう、それ聞いて思い出した。 でさっきやったのやったのね、
うん、
であのここ1週間あの257ステージかな、
うん、
でつまずいてんの、ね、
うん、
でやったらまあまず1回目は普通にやってたらあのたまにあるじゃん、このステージは難しいのでプレゼントがありますって言って、あの爆弾だったりあのノコノコだったりあるじゃん、うん、あのカプセルプラスみたいな、
うん、
そしたらあのカプセルプラスって3つプラスされたんだよ、
うん、
でやったんだけど結局ダメで、ああダメかって言って、じゃあもう一回って言って、一応ほらマンタハート満タンだと迎えできるじゃん、
うん、
で次やったのね、そしたらまたこのステージは難しいのでって言って、またあのカプセル追加されたの、
うん、
あれ確率的におかしくねって思ったら、でやっぱダメで、そしたら次もまたあの難しいステージなのでって言って、何え何今日は何当たりの日って思って3回連続であのカプセル追加されて、でまあ結局ダメだったんだけど、
うん、
カプセル3つぐらいじゃ無理なんだけど、
うん、
そうそう言われて、なるほど、そのせい、もしかして
多分その影響もあるんじゃないですか。
だよね、だってカプセルはさすがに3つ連続とかって、カプセル追加ってそんなんないよな。で爆弾とかのこの子は結構あるけど、うん、あとハンマーもね、
うん、
カプセル自体の追加もってあんまねえよなと思って、うん、
いや、よっぽどやばいってことに気づいたんですか。もうなんか、うんうんうん、ドクターマリオワールドはなんか評価が芳しくないらしいですからね、なんか、
うん、パズルゲーとして、だってなんかあれだもんね、本当にあのクリさんが言ってた運ゲーっていうのが本当に最あのステージが進むことに分かってくるからね
そう、うん、自分の実力が足りないからクリアできないんじゃなくて、うん、運が悪くてクリアできないっていうステージばっかになってくるから、だんだん
そうカプセルの本当にあの色だよね、本当に、
うん、
で、あの本当にあの元々があれもね、あの最大で、
うん、
あの次来るやつがあの自分がカプセル放出してからやあの2つしか見れないからね、
うん、
だからそれでしかわからないから、ただまあまあ調べた人によると曜日によって順はあるっていう話なんだけど、
うん、
そんな把握できないもんね。
まあそんな戦略立てようがないからね。
ないからさ、うん、本当運ゲーだと思うよね、うん、だから本当に うまく運プラス自分の頭、
うん、
だよね、うん、本当はあの200面以降は個人的にはね、そこが大だなと思うからやってんだけど、うん、絶対無理だよなだってもう最初のさカプセルさ投入した時点でさ、あ、これはもう無理じゃねって思うもん下手するとあのステージによっては、
あの最初の1個目のカプセルがこの色の組み合わせだったら絶対に調子よくいけるのに、なんだよこの色は使えねえとかっていう時とか結構あるから、
そうそう、だからね、まだね、それね、それがね、あのコインをあれするときはまだいいんだよ、
うん、
なんとなるんだけど、うん、ウイルスになると下手すると、うん、この色ってこれどうしたってどこにやるのっていうので、どうしても無駄なカプセルだよなって、うん、まあ、明らかに分かるとき、
そう、
コインの場合は場合によってはそのコインを出すために、まあ、あのマリオ の, あのブロックと同じでコインが隠れてるから、うん、そこに当ててあの出すっていう行為ができるんだけど、ウイルスに関してはいきなりその色が来られてもそれ置けないじゃんっていう場合があるから
置く場所ないし、置いたとしてももうその後役に立たないじゃんみたいな、
そうそう、役に立たないから確実に無駄になるっていうことが分かるんだよ、だからさ、うん、運だよなって思うよね、本当に、うん、まあそりゃ言われるわって思うあのステージを上がってくることにはある。で、うん、あの本当にさ、ひたすると俺の感覚だとステージ200ぐらいだったら1曲でなんとかいけるんだよ、
うん、
下手する、うん、けど本当に200以上はいけないから、下手すると、うん、いける面もある、
うん、
けどいけない方が多い、では突っかかる突っかかる、で、あれですか、皆さんそれで課金してるのか、それで。
あと最近僕ギオさんにハート送ってるんだけど気づいてる？
あそう、
あのフレンドにハートを送れるんだけど、
あっていうのはあるんだけど、あそこフレンドのとこ見てねえや、あれフレンドのとこ確認すればいいの、ね、 忘れてた。
なんか毎日送ってるんだけど、あの無駄になってんのかな、もしかして。
あ、かもしんない。見てねえや、それ。
まあじゃあ
後で自分で、そう、自分でフレンド登録しといてね、申請してね。
いや、僕が送ってるのにギオさんからハート全然来ねえなと思って。
ごめんごめん、見てねえや。あのドクターマリオの方見てねえわ。うん、あのマリオランは見て、あの、うん、クリさんの成績見てすげえなと思いながら。あのピノキオワールドのあの桁がなんか一個違うんだけど、うん、って思いながら見て。1個じゃない、2個ぐらい違うなって。クリさん本当にあのこれ配信された当時すっげー頑張ったなって思いながら見てね、うん、だってその逆にあの何あのなんだっけリミックス展見るとクリさんが本当にあの初期しかやってないから、
うん、
クリさん確かねあのステージ5ぐらいなんで。
ああそうだね、リミックス展はほぼやってないからね。
俺確かステージね14か5あじゃない16ぐらいか、
うん、
うんうん、あれクリさん本当にやってねえんだなと思ったそれはね分かるん
だよ。だってモードが追加されたってちょっとしかやってないからね。
そう、
うん、その後もう全然触ってないから。
だってピノッキオワールドが鬼のようにさ金貨がさ1万1000でもらってこれまだ600だぞって思いながらこの違いの落差は何だろうって、まあ、見てる。
まあ、ギオさんも頑張ってください。
うん、まあまあ、なんあの一応あのその2つはとプラスあのマリオカートツアーは基本的には毎日やってるんで、はい、あのマリオカートツアーに関してはまあね、あの本当にあのなんとかあのそれあのなんていうんですか、あの他のねプレイヤーが、ね、まだまだあのなんていうんですかね、そんなにあの強くないんで言ってもね。あのレース自体でやるんだったらあの普通に勝てるんで、うん、あの頑張ってますんで、あの当分は多分あのこれはやこの3つはやっていこうかと思ってますんで、はい、頑張りたいと思います。はい、はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの2020年に公開される気になる映画についてお話ししたいと思います。
はい、
というわけで今回は2020年に公開される映画で気になる作品を紹介したいと思います。
はい、まあもうあれですからね、言っても、この収録も12月入ってますし、配信自体がもう12月の末になるのかな。
そうですね、ですよ、もう終わりになりますね、
うん、だから一応まあね話しとかなきゃっつってね、まあ、やりましょうっていう話になりましたけれども、はい、
まあ大体、公開日確定しているのは3月くらいまでだと思うんですけど、
まあ大体今そうですね、本当にそれでもあれですもんね、あの分かんないやつもありますからね、うん、一応言ってたんだけど、言ってる割にはあの何あの公式サイトに行くとあの書いてねみたいなね、どうなのどっちなのみたいなねがありますし、うん、まあもう今まああれなんでしょうね、結構フレキシブなのかな、あんまりあの大々的にやってポシャるのが怖いのかな
そんな理由ですか、
う
ん、
対策以外はなるべくはあの出方を見て、まあほらハリウッド映画だったらあの一応向こうでちょっと様子見みたいなとかもあるのかなっていう気もしますよ、最近見てると。うん、
まあで、
はい、
今回ね、
はい、
一応こう3月くらいまでの作品をちょっと話しておきたい作品あるかなって、あの一覧公開予定一覧みたいなのを見てたんですよ。
あ、まあ一応ね、言ってもうちの番組は言い出すあのなんか映画2人ともいっぱい見てあの映画の話題ばっかりなんで。をするので、まあ一応探してみて、まあ結局はまあまあなんとなく毎回やってますけど、だいたい3ヶ月区切りでやってますよね、うん、でまあ私もそれで探しましたけど、うん、まあ打ち合わせの段階でクリさんが 出してきたやつとか、3月までの映画が1本しかねえって、多いって思って。
いや、2本ですよ。
2本か、2本か。
1本じゃないですよ、2本ですよ。
2本あったっけ、多いって思って、おおっと思って。いや、俺は一応、それでも、一応まあ、俺も見ました、事前に。
うん、
なんだけど、確かに、あのね、そもそもが2020年公開で、冬、だから1月か3月の映画、公開映画のリスト見たら、微妙でした。はい。はっきり言って微妙。
別にね、ああ、面白そうだから見よっかなっていう映画はあるんですよ。
そう、あるんだけど、
あるけど、
これはなっていう、カタログを、
これはおすすめですよっていう感じで、紹介したい映画がたくさんあるかっていうと、
紹介プラス、これはちょっと気になるとか、まあ、あと何、思い出がありますっていうのはないっていう、ね、うん、びっくりした。うん、俺もだって、ここ最終的に語るっていうのを絞ったんですけど、何作品か。
うん、
そもそもが候補にはまたこれプラス2ぐらいですからね、かける2ぐらいだから、うん、例年だったらもっといっぱいあって削るんだけど、
うん、
ねえなって思って、うん、でまあ一回これでと思ったら、クリンさんが見たら、なんていうんですか、例年は大体です3月ぐらいまでって3ヶ月区切りで出すのに、うん、まあびっくり。夏とか何、とりあえず2020年公開までのすごい大きい範囲を選んでセレクトしてきて、おいって思って。
いや、なんてかっていうとね、先に言っとくと、
はい、
2020年公開の映画で僕が期待していたり、
うん、
ちょっとこう気になってるのって、うん、なんか大抵夏以降公開の映画なんですよ。
だからあれだよね、ある意味下手するとあれだよね、公開延期がっていう話も出てくるさ、うん、だよね、決まってねえんだもんね、確定しねえから。
いや、まあ後で言いますけど、もう撮影終わってるやつとかあるから大丈夫です。
一応あるけどね、あるけど、うん、撮影終わっててもね、編集でねっていう話もあるしね。
まあまあ、最近は出演俳優が不祥事を起こして公開延期とか中止とかになる場合もなくはないから、ま、全く大丈夫とは言わないけど、
うん、いやね、びっくりした、うん、うん、個人的にはねって言われちゃうんですけど、
まあ、まあ、とりあえず
まあ語っていきましょうかという話です ね、はい、
じゃあ僕から最初にいいですか。
どうぞ。はい、
僕、まずは1月10日公開の、カイジファイナルゲームが、やっぱりこれは外せないと思うんですよ。
ああ、カイジね。うん。俺は一切見たことないんですけど。
これは、もう、この、実写映画のカイジとしては3作目になるんですけど、今度。
そうですね。で、まあ、あれですよね。なんか、何ですか、原作見たこともない人も結局、話題で見たけど、面白いみたいな話もあって、まあ、結局ヒットして続編が作られてるみたいな形でいいのかな。うん、
今回のカイジファイナルゲームは、
はい、
もう完全にオリジナルなんですよ。
オリジナルで。
福本先生が、もう完全に、はい、この映画のためだけに新しいゲームとかを考えて、
はい、
脚本にも関わってるんで、
はいはいはい、
まあ、ある意味漫画を見てなくても楽しめると思うんですよ。この実写シリーズの映画を見てれば。
あれ、実写の版はそもそもは原作を見なくても楽しめて、それはそれでいい作品なんですか？俺さ、それはそれ自体知らないから、はい、
そもそも実写のその1作目の怪獣人生逆転ゲーム自体が、
はい、
もうなんていうの、その原作のストーリーをベースにはしてるけど、
はい、
ほぼあの映画オリジナルの展開になってるんで、
はい、
あのだって何にしろあのこの出てくるキャラクターで、あの遠藤っていうキャラクターがいるんですけど、このカイジの漫画の中に、
はい、
あの借金取りの、
はい、
まあ、借金取りというか闇金というか、
あ、闇金
の、はい、これあの原作では男性なんですけど、
はい、
映画だと女性に変更されてて、
はい、
あの天海祐希さんがやってるんですよ、
はい、ああ姉さんね、
もうこの時点で、
はい、
ああやりやがった、やっぱり邦画の実写映画はダメだなってそこで第1作目が公開される前に思いましたからね。
ああ
こんな性別改変をこのキャストのためにしやがってって
。だってあれじゃないの、俺福本先生の漫画ってちゃんと読んだことないですけど、噂によると女性キャラが出てこねえから。
いや出てきますよ、
一応出てくるの。
うん、
まあ出てこねえから多分
あの絵柄の絵柄のタッチで出てきますよちゃんと。
まあほぼ出てこねえから 花を添えなきゃいけなかったんじゃねえのっていう、うん、なんか昔聞いたような気がする。違います、うん、
まあただこのカイチの実写映画のその天海祐希さんが遠藤を演じてるっていうのは、まあ確かに、はい、確かにね、原作好きだとなんでこんなかわたわた変えるんだよっていう文句を言いたくはなるんだけど、
はい、
まあ、そこまでねけなすほど悪くはない。
ほう、
まあ別にいいかなって、まあいいかなっていう感じな作品で、
はい、
で2作目の人生奪回ゲームも原作の沼っていうパチンコの内容のところがあって、
はい、
そこの、ところを映像化してるんですけど、これもなかなかこううまくこう原作 の美味しいところを全部こう組み合わせてやって一本の映画にしてるんで、なかなか良かったんですよ。
あれ映画版は福本さん、実写版は福本さんは噛んでる。
あ、噛んでますよ、全部噛んでますよ福本さん。
あ、だからもうじゃあもう本当にちゃんとしてるんだね。
特に2作目からはもう脚本に関わってますからね。
ああ、なるほど。じゃあまあ原作を知らなくてもカイジの世界観を楽しめるわけですね。
そうだから実写映画はもう完全に漫画とは違うストーリーに変更されてるんで、
うん、
この2作目からはもう完全に実写映画オリジナルストーリーって言っても過言ではない感じになってるんで。
なるほどね。あ、そういえば思い出した、そういえばさ、俺の友達が、
うん、
カイジなんで読んだことないのに、なんか評判が良い、いいからっつって、実写版見て、
うん、
面白かったって言ってた、確か。思い出した。うん。そうなのって言いながら俺は見なかったけど、うん、
見てよ。
わかりました。まあ1月だからまだまだ時間はなんとかなるんで、うん、そうですね。いや俺もね見たいとは思うのよ、
うん、
だから原作が すごいっていう話は知ってるのよそもそもね、うんうんうん、なるほどね、わかりました。じゃあ
だからこれはね、そうまだ1回もカイチの実写映画見たことない人は、うん、まあ、ギオさんと一緒に1作目2作目をこう見てから1月10日公開を待って、はい、堪能してください。
そうですね、はい。
あとはもう一個僕が3月までの映画で挙げてたのが1月17日公開の、
はい、
ペットセメタリーっていう映画があるんですね。
ああ、これあれ昔にあったやつでしょ、見たことないけど。
そうなんかね、これ昔にペットセメタリーっていう映画があって、
これスティーブン・キングだっけ原作。
そう、何年前の映画かもう覚えてないぐらい昔の映画なんですけど、
うん、
それのなんかリメイクらしいんですね。
あ、そうなの。ペット・セメタリーって確か名作なんじゃないの、なんか聞くよね昔から。
あ、名作なんだ。僕単に昔テレビで深夜にこのペット・セメタリーの映画がテレビで放送してて、うん、 なんか深夜映画の枠で、
うん、
でたまたま見て、たまたま印象に残ってて、ペットセメタリーっていうのは、そのペットの墓場みたいなね、のがあって、はいはい、でそこがなんかいわくつきの墓場で、なんかそこになんか埋めた生き物が蘇ってくるみたいな、
はい、
なんかそういう、大雑把に言うとそういうなんかホラー映画なんですよ、ジャンル的に。うん、
まあ、スティーブン・キングだからね。
で、まだ僕が若かりし頃、ホラー映画とかそういうジャンルのこだわりが全くない時に、
うん、
何気なく見てて、お、面白いと思ってたやつなんで、うん、なんかちょっと懐かしくて、リメイクってどんなリメイクになるんだろうっていう、なんかその興味もあって、ちょっと見たいなって思ってるんですよ。うん、
ああ、リメイクなのね。なんかそう、ペットセメータリーってなんかそうだなと思って、そう調べたら、一応ね、2があるらしいんだよ。
へぇ、
うん。で、主人公がエドワード・ファーロングらしいんだけど、
お
う、うん。うん、なんかね、大失敗で、うん、なんかそっと闇に葬られたという感じらしいんだけど。らしいよ、うん、なんかね、調べたら そういう話がね、あったんだよ、うん、へーって思っただけで、うん、そっか、そうなんですね。でもペットセメタリーって見たことねえなと、うん、クリさんが珍しいね、スティーブン・キングを見るって。
いや、だからスティーブン・キングとかそういうくくりじゃなくて、単にたまたま見て、たまたま面白いって思った。まあ、だってもう、うん十年前の、なんかもう、まだ本当に、なんか、10代の若い頃に見たやつだからね。
まあ、スティーブン・キング、まあね、ホラーっていう印象あるけど、あれだもんね、その傍らで、ほら、ジュブナイル的な感じがね、だからね。
うん、
クリさんが多分毛嫌いしてるだろうと思う。いいとも、結局あれ、ジュブナイルだからね。話も、ね。
いや、別に毛嫌いはしてないよ。
え、いや、だから絶対見ないんだろうなと思うけど。うん。うん。あれはあれでそうなんだよなって思うから。うん、なるほどね。うん。うん、ちょっと俺も気になるっちゃ気になるんだよな。うん。で、また復習しなきゃいけないのかって思いながらいるんですけども。
まあ、別にリメイクだから、はい、別に、これ映画見てから元のやつを見るっていうのもありなんじゃないですか。
ありなのかなっていうか、あれだね、どうした、スティーブン・キングって感じだね最近。だってほら、この前ほらドクタースリープやって、
うん、
でイットもそうでしょ、
うん、
で2つもほら、まあまあまあ、あれか、ドクタースリープは続編か、イットに至っては一応あれリメイクになるからね、
うん、
うん、ねえ、何、どうした何今ブーム、
スティーブン・キングにハマった世代が今映画の制作に携わってるからじゃないですか。
ああ、そういうことね、うん、なるほどね、うん、まあちょっと私も気になりますね。
はい。
で、まあクリさん2作1月の公開上げましたけど、まあ1月っていうとあれじゃないですか、あの普通にステレオ的な感じの対策的なのはあるじゃないですか。1月31日公開のバッドボーイズの今更続編のフォーライフじゃないの。
あの予告編でなんかちょっと笑かしてくれるやつですね。
ていうか今更って思ったのバッドボーイズの続編と思ってさ、うん、あれってそんなに人気あったのかなって一瞬思ったんだけど。
え、一応あれシリーズちょっと続いたじゃないですか。
え、続いたってバッドボーイズ、バッドボーイズ2バッドでしょ、
う
ん、うん。うん。なんかね、ウィル・スミスとだっけ、マーティン・ローレンスだっけ。もう二人のデコボコ黒人コンビがどの子のでしょ、破天荒なあれっていう話でしょ、
うん、
うん。俺的には微妙なんだけどね、バッドボーイズ。あんま面白くない。けどなんか続編なんでしょ、
うん、
うん。そこまでどうかなと思うんだけど、続編って言って、ああ、やるんだと思って、うん。で、今日、そうそう、劇場行ったら、見ました、劇場スポットで、ああ、やるんだと思ったら、うん。どうなんだろうってね、うん。面白いのかな、うん。 もう一回復習しないとな、わかんねえなと思いながら、うん、思ってるんですけど、うん、まあ、あれですよね、まあまあまあまあ、ウィル・スミスが若かりし、この、そのリザシンの時にやったヒットの一つだから、
うん、
まあ、あれなんですけど、うん、まあ、とりあえずは見に行こうかなっていうね、うん、なぜ今更続編っていうのがね、とても気になったっていうだけの話にね、それを話したかっただけなんです。
まあ、ウィル・スミスもヒット作が最近こうそうそうないからじゃないですか。
うん。ジェミニーも一応どうなんだろうね。まあけどな、うん、まあそうだね。うん。かなって。
だってアラジンとかぐらいじゃない。
ああ。
最近で、
まあ、うん、
ちょっといい感じの売り上げ上げてそうなのは。
うん、そうだね。まあいい役で出たあのね。あのスーサイドスカート結局続編出ないっていう話になったしね、うん、大変なんだウィル・スミスって思う、うん、まあとりあえずミニは行こうかなって思ってるっていう話ですけれども、はい、はい、であとね1月31日同じあの日に公開 あの気になるのがあの前田建設ファンタジー営業部、
うん
うん、あの一応実話を元にしたっていうかなんかあの前田建設っていう実際の企業で、そのファンタジー営業部っていうのがあって、
うん、
なんかそこで、あの、まあ、漫画アニメで出てくる建造物を実際で作るみたいな、やってるらしいんですよ。
へぇ。
で、それを映画化ということで、はい。ちょっと面白いかなと思って、うん。まあ、あの、そして、あの、脚本が、あの、ヨーロッパ企画の、上田さんがやってるということで、うん、まあまあ間違いないかなと思って、国さん的にはまあ知らないか、あのヨーロッパ企画の上田さんって、
ちょっと思いつかないです。
あのヨーロッパ企画っていう劇団がありまして、
はい、
結構ちょっとあのまあまああのステレオタイプじゃないんですけれども、ただちょっと結構面白い劇団で、まあそこでまああれですよね、あの、元広監督、あの、踊るシリーズの、
はい。
が、ちょっと、あの、面白いなって言って、あの、映画の方に引っ張ってきて、まあ、いろいろ、まあね、あの、監督作品に脚本で、うん、で、そこがいろいろ、あれで、最近あれですよ、あの、劇場アニメとか、あれとかもそうですよ。あの、夜は短し、歩け乙女。
うん。
とか、あと、あれです、なんだっけ。ペンギンを、なんだっけ。
ペンギンハイウェイですか。
そうそうそう、あれとかも結構やってるんです、うん、意外と今人気の脚本家に入るのかなっていう、うん、の人がまあ一応あの脚本で、うん、やるというね、ちょっと面白そうなん で一応なんか やる題材はあのマジンガー Z の格納庫をどうやって作るのかみたいな、できるのかみたいな話らしいですよ。うん、だってあれほらよく考えるとどうなのって思うじゃん。だってあれあのプールがさ開いてさ、うん、マジンがリフトアップするじゃん、
うん、
あのプールの水どうしてんだろうって毎回って思うじゃん。
え、そこですか。
そことかっていうそういう話とかも絡めてくるらしいんだけど、だってあれもう一回また戻してやるんでしょ、やるのかなとかさ、
うん、
排出したままとかさ、あんなに水あるのにマジンが上げられるのとかさ、
あ
そういう話がね、ちょっとね楽しそうなんで、ちょっとね見に行こうかなと思ってます。
はい。
でまあこれでクリンさんは何、あのとりあえず3月以降じゃないとないっていう話らしいので。
そうですね。
私ですか。あのね、一応ね、それで2月の14日っていう話だったらしいんだけど、ただ公式サイトだと、あの、公開日の日にちが出てないっていうね。けど、あの、いろんな、あの、なんていうんですか、映画サイトとか見るとなってるんだけど、本当に公開するのわかんないっていうのがあるんですけど、それがあの、キングスマンの続編 ?3 作目。
ああ、ファーストエージェント。
そうそう、あれがさ、公式サイトはさ、公開日出てないんだよ。うん。だけどなんか映画サイトを見ると、2月14日になってたりとか、
あれ、うん、2020年公開っていう風になってるのは見たことあるけど、公開日までは僕見たことないです。
うん、劇場スポットも見たんだよ。
うん。
どうなのっていう。うん。いつやるのっていう、うん、話なんで、まあこれに関してはまあ、確定したら話そうかなっていう感じですかね。
はい。
はい。で、まあ、あと2月になりますと、あれじゃないですか？チャーリーズ・エンジェルじゃないですか？
ああ、僕はこのシリーズ見てないんですよ。
あ、マジですか？うん、びっくりした。今更と思ってね。したら、本当にあの、チャーリーズ・エンジェルのあの、劇場版の続編だったっていうね。うん、マジかと思ってね。ちょっとびっくりなんですけれども、あの、チャーリーズ・エンジェル、まあ、もともとテレビシリーズでね、あったわけですよ。ね、映像70年代ぐらいかな。にあったやつを、まあ、2000年に劇場版で、まあ、リブートしたっていう。で、まあ、キャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、まあ、ルーシー・リュウというね、3人の、ね、女優さんがね、主演で。で、まあ、あとそれをか、その脇を固める、あの、ビル・マーレイ。で、まあ一応その後にフルスロットルと、まあ作られたんですけど、で、まあそれはそれで終わったのかなと思ったら、まさかのその続編が作られたっていうね。今更って思いながら。まあまあ、とりあえず楽しみにしてるんですけれども、ただまあ、うん、あれですね、まああの、旧作に出た人は一切出てないっていうね。う
ん、あれ、シリーズものなのに出てこないんですか？
まあ、だって、キャメロン・ディアスは確かもう女優引退してるでしょ？うん。ドリュー・バリモアは、なんだろう、なんかしてんのかな？だって、リューシー・リューは多分あれでしょ？あ、けどもう、あ、そうか。まあ、これもうあれか、公開だから、あれで忙しいから、ほら。リューシー・リューって言ったら今あれだから、あの、エレメンタリーだから。ホームズ&ワトソン、ニュー
ヨークだから。
うん。あれで忙しいから、ダメでしょ？うん。まあ、ビル・マーレーは、うん、まあ出てもいいんだけど、まあビル・マーレーは違うやつで多分忙しいんじゃないですか。うん、ほら、この前、あの、ゾンビ倒して忙しかったから。
ああ、ゾンビランのダブルタップに出てましたね。
出てたし、ね、うん。そうそう。だから、あれなんじゃないですか。うん。てか、このさ、まあ、新作も気になるんだけどさ、ごめん、話脱線するけどさ、
うん。
あれだね、あの、この、そうそう、その前のさ、全2作でさ、あの、まあ一応あの、チャーリーズ・エンジェルってあの、まあ、美女っていうくくりの3人が探偵が活躍するみたいなさ、話だったじゃん。
うん。
で、リューシー・リューがいたんだけど、個人的にどうかだって思ってたんだよ、昔は。
うん。
その時ね。うん。へえーって思ってたんだけど、今、たまにさ、あの、エレメンタリー見るのね。やってて。
うん。
どっかのチャンネルとかで。よくたまにやってるのを見かけるんだけど、あれだね。あの、すごい、今のリューシー・リューは本当にあの、あれだね。あの、すごい魅力ある大人の女性で、あれだね。あの、見ちゃうね。
へぇ。
うん。個人的にはね。いや、そう考えると、なんか、あれなんだな。向こう、アメリカとか見る目は違うんだな、と思って。ちょっと、その、何、目をね、あの、改めさせられてるんだけど、うん。だからね、今すごい見てるんで、ね、すごいね、大人の女性でね、あのね、あの、ついてきますと思っちゃう。まあ、あの、ちょっとあれもあるんだけどね、吹き替え版とかをね、見る確率があるんで、あの、基本的にあの、竜子流で、エレメンタリーの竜子流はあれなんだよね、あの、田中敦子さんがやってるから、
うん。
まあ、あれじゃ、田中敦子さんがやられるとさ、とりあえず所作ついてきますってなっちゃうじゃん。基本的にね。っていうところもあるんだけど、けど、それを差し入れも、いやすごいなと思って、年を取るとこんなに違うんだ、と思ってね。うん。あのね、毎回見てて、それを思ってるっていうね。なんかめっちゃ脱線してるけどね。うん。あの、その気になる、その、2020年にやるチャーリーズ・エンジェルと全く、関係ないっていう、話なんだけど。うん。だからどうなんですかね、向こうではなんかあんまり興行収入良くなかったらしいんだけど。らしいんだよ。今更っていうね。うん。話らしいんだけど、うん、まあ個人的にはちょっとね、うん、 まあまあまあ、好きな作品で、一応 DVD 持ってるんで、前作2つ。うん。あの、なんだったらあれですよ、あの、1作が人気で、で、人気出て2作目作った時に、日本でも頑張って円盤売ろうと思って、あの、ソフトオリジナルで吹き替えはキャメロン・ディアスを藤原紀香がやってますからね。なんかすげえあの、冒険したっていう、どうなのって言われたんですけど。とりあえず、面白いことを期待してますっていう話ですね。で、3月ですけど、3月、あの、個人的にちょっと気になる、本当にこれね、対策じゃないんですけど、気になってるやつが、3月6日公開、おいしい給食、ファイナルバトル。
え、何ですか、そのタイトル。
うん、絶対クリさん、てか、基本的に、あの、これ聞いてる人もキョトンとすると思うんですけど、何それって思うんですけど。で、しかもサブタイトルがファイナルバトルって書いてあるから。あのね、これね、今ね、10月12、9月のクールで、ドラマやってるんですよ。美味しい給食っていうやつを。
うん。
で、舞台が、1984年なんですよ。
うん、
それで、まあ、主人公が市原隼人くんで、で、中学校の教師で、で、あの、給食修行、あの、給食が大好きで、毎日楽しみにしてるって話なんですけど、
うん、
で、それをいかにどう美味しく食べるかっていうか、まあ、この給食が出てくるコンテをいつも楽しみにして、それを美味しく食べるんだけど、それをさらに美味しく食べる、あの、その、市原くんが担任してるクラスに、ある生徒がいるんですけど、その彼が、その給食を、あの、よ、あの、すごい試行錯誤して、かの、アレンジをして食べるわけですよ。
うん。
で、市原くん自体は、その給食自体の、あの、もう満足してるんだけど、さらにそれをうまく、クオードしてるわけですよ。それを見て、あの、毎回負けたって言って、敗北感を味わうっていう、よくわかんない番組なんですけど。で、なんかちょっと面白い、まあ今、ほら、グルメドラマはね、孤独のグルメから始まって、まあ、あの、結構ブームじゃないですか。で、それの変化球で多分作られたやつで、たまたま、なんか見つけたんですよ。で、あの、一応、うちだと BS12 でやってるから、まあ、録画して見てたわけですよ。
うん。
でしたら、1話見た、とりあえず、ああ、そういえば録画したんだって見出したら、なんかあの、1話終わった後に、劇場版制作決定で出て、ん?って思って。っていうかもう、そもそも作る気満々でこれ、セットで作ってんじゃんって思って、そうなのかって思いながら、で、毎回流しながら見て、その1984年の給食って、まあ、俺たち、徳仁さんだとね、小学校、どんずばだから、
うん、
その献立を見ながら、ああ、あったなって思いながら見て、うん、けど、ちょっとおかしくねって思いながら見たりとか、ね、うん、してるっていう話なんだけど、うん。あの、大概、なんかね、基本的になんかおかしいんだよ。
え、どんな風にです
か?メニュー。え、だってあの、基本的にあの、まあ、主食、おかず出るじゃん。
うん。
おかず、汁物、牛乳、あ、デザート出るじゃん。で、あの、おかずを食べながら食べる主食みたいなのあるじゃん。絶対コッペパンなのね。
あれ、ご飯じゃないんです。
うん。おかしいでしょ?だって、俺たちからすると、コッペパンって、だって週2日ぐらいしか出なかったよね。基本的に多分。
うん、パンの方が少なかった。
うん、そうだよね。ご飯だよね。ご飯と、あと、ソフト麺?
うん。
たまにソフト麺?だよね。まあ、中学くらいだと多分週1でソフト麺あったけど、基本的にだから、ね、あったじゃん。だけど基本的に、ソフト麺の回もあったけど、ほぼ、他はコッペパンなんだよ。で、え?って思って。で、さらにそれをずっと見ていくと、っていうかまあ、まずは初めの1話で、あの、メインのところで、あの、何、クジラの竜田揚げとか出て、あの、俺たちの時代、クジラって出なかったけどなって思いながら、だってもうその時確か捕鯨禁止になってたから、ね、あの、うん、クジラなんて出回ってねえしと思いながら、
うん、
うん。って思って見てたりとか、うん。なんかね、いろいろ突っ込みどころがあるんだよ。時代交渉おかしくねえとか思って。
うん。
何それ都会だけじゃねえとか思いながら見てる。
まあ1984年ももうそろそろファンタジーの時代に入ってんじゃないですか。
そういうことかな。ただただパンばっかじゃねえよなと思って、ご飯あってよなと思ってさ、普通に思うんだけどさ、で八宝菜はあの何あの好きと嫌いが割れるって、あんなもんが嫌いなブルーじゃねえのって俺は思いながらトラウマがある。
そんな自分の好みを。
あの基本的にあの給食はトラウマただあるし、そのせいであの大人まで食えなかったものがたくさんあるんで、まああとね教育に関してね、ほら昔はほらあの出されたものは残さず食べなさいだから、食べられなければ食べるまでだあの許しませんっていう時代だったから、
まあ、そうね、昼休み全部潰れましたからね。
潰れて下手すると本当に苦手なものをそれをなんとか食べてたらリバースしちゃってっていうさ、そういう友達とかいたからさ。
ああいましたね。
いたでしょ、そういう斬撃を見てるんで、どうかなって思いながら。でうちの給食はまずかったんで、一応あの保育園小学校は自校給食だったんだけど、まあまずかったんでいい印象がないんですよ。
あ、そもそも、ね、そうなんだ。
でまあ、中学も1年の時は受講だったんだけど、2年からの中学が合併しましたね。合併して、で近くにそれに伴ってあの給食センターが出たんで、給食センターになったんだけど、多分それからね、まだ美味しくなったんだよ。まだマシになったんだよ。
へ
え。だから本当にあの、ね、あの給食に関してはトラウマを植え付けられた一種しかないから、もうあげたらギリがないですよ。シチュー、麻婆豆腐、イカ、納豆、あの、本当に食えなかったですからね、大人になるまで、今でも麻婆豆腐なんて週1ぐらいだろうね。そういうね、トラウマを植え付けられたっていうことをね、思い出しながら、違うんじゃねって思いながら見てる。
なんか、それでよく見れるなっていう感じがしますけど。
いや、あとはあの、あんまりそういう、まあ一応コメディなんですよね。で、コメディをで主役で市原隼人ってどうなのって思いながら、その、なんですか、あの、言い方悪いですけど、あの市原隼人君の、あの、空回り具合を見ながら、頑張ってるなって思いながら見てるっていうね、もありまして、はい。まあ一応劇場公開するらしいんですけど、ただまあ、まだ劇場情報が出てないんで、ここで公開するかわからないんですけど、見れたら見たいなって思って。ていうかまあだいぶ話は脱線しましたけど、はい、まあ、そんな感じの作品なんで、はい、はい、まあこれで3月まででまあっていう話をしましたが、あの冒頭でも言った通り国さんもが本当にないということで、これからもうあれですか、本当にすごいですね、2020年公開っていうで気になるっていうくぐりに。
はい、もうあのそんなに時間が残り喋る時間ないんで、
はい、
あのタイトル言うだけに なっちゃいますけど、
はい、
あのとりあえずね、6月にあの新エヴァンゲリオン公開されるじゃないですか。
まあ一応あのアフレコは終わったらしいですね。
そうで、だから今度こそちゃんと公開されるんだろうなっていうね。
公開はするけど6月はどうかなっていう話です。
いやだって
編集があっていう、
オリンピック始まる前に、ね、やるっていう話だってないんですか。
あ、一応その前ではやるんですね。つもりではいるのか。
だってそういう話だったんじゃないの、2020年公開っていうのが発表された時に。
それは俺知らないけど、そこまで詳しい情報。まあ一応だけど、まあ夏までにはやるつもりではいるのね。
まあ、もうね、いい加減ね、やんないとね、庵野監督がね、他の作品のね、企画に関わった瞬間にね、エヴァまだかって言われちゃうからね。
毎回そうだからね。
もう、いい加減ね、いい加減もう、公開してね、もう、どんなラストでもいいからね、とりあえず終わらせた方がいいと思うんだよね、個人的に。
まあ、ウルトラマンも作るって言ってるし、なんか、あれ？なんかのさ、純愛映画でもさ、なんか出るみたいだよね。
ああ、ラストレターね。
そうそう。 そう、なんかいい、あの、キャストを見たらさ、あの秀明って書いてあって、何やってんのこの人と思ったから、うん。まあ、そうね、いい加減、なんだか、なんかの形で、あの、解放してあげなきゃいけないのかな。違うか。
で、あと、あの、夏公開映画で、あの、トップガンマーヴェリックと、
あと、ね、
ルローニケンシン最終章、
うん、
で、この2つがすごい僕は気になってる作品で、
まあ、ルローニに関してはいいんじゃないの、だって、あれでしょ、スタッフ、キャスト、そのまま出るんでしょ、
うん、で、もうルローニケンシンは撮影終わってるらしいから、
うん、
もうこれは、うん、あの公開延期とかになる可能性はほぼないんで、
うんうん、まあ、だって、完全な安排でしょ。
うん、でトップガンマーヴェリックは、
うん、
あの発表された時にあの戦闘機はねえだろうっていうなんか不評を受けたところが変わってるのかそのまま作られてるのかっていうのも気になるし、
うん、
一体どうなのかなっていうね、
うん、そっか、じゃあ俺は夏までにいい加減ちゃんとトップガンを見なきゃいけないわけですね。
え、何そのちゃんとって、
いや俺実際ちゃんと見たことないねんけどね。
え、あんな名作を、
え、だってあの名作を確かあの公開後にさ、あのさ、テレビでいっぱいやったでしょ、
うん、
でその後にちょうどその時期が、まあ、さっき言った、まあ、多分小学校ぐらいの時で80年代でしょ、
うん、
でちょうどほらビデオデッキが普及し始めて、で友達のおじが、あの おじいちゃんがお金持ちで買ってもらってデッキができて、確かそういうロードショー系をいっぱい撮ったのよ、友達が、うん、そうしたのね。で、それを、わさび行くと流し、友達が見てて、それを俺が、あの、脇目で、あの、なんか、あの、ぼーっと見てたっていう、その印象しかないんだよね。あの時代のやつって結構ね。うん。多分、それ以来、ちゃんと見たことがない。うん。
そっか。
なので、いい加減見ろよっていうね。まあ、あるじゃないですか。あの、言われてる名作意外と見てないっていうね。人によって。うん、そ、まあ、その類の一つなんで、うん、まあ、それまでに見ようかなって思ってるって、うん、
あとはあれですよ、あの閃光のハサウェイとモンスターハンターの実写映画がちょっと気になってるんですね。
ああ、閃光のハサウェイはまあなんだっけ、ネガティブだっけ、ガンダムネガティブだっけ、違うわ、
ナラティブですよ、
ナラティブだっけ、あの時にね、終わった時にね、
いや、先行のハサウェイね、僕、原作の小説のあの、サチエのガンダムがね、ガンダムがってか、モビルスーツがね、
はい、
本当に動かせんのかなっていうね。
あ、そうなんですか？
いや、なんか、デザイン的にこれどう動くんだろうっていうぐらい複雑ななんか、あの、モビルスーツの印象が強いんで。
え、まさか実際にこれ動くのか的なって、モビルスーツと聞くと、何ですか？まさかデザイン長野を守るとか言わないですよ。
いや、長野先生じゃないですけど、
はい、
いや、なんか当時の小説の挿絵がすごい複雑なっていうか線の多い感じの、なんかちょっと一見モビルスーツに見えないぐらいのなんか複雑な感じだったんで、
はい、
うん、あれが動くんならすげえなって、まあ違うんだろうけどね、多分アニメ用にリファインされてるとは思うんですけど、
はい、
まあ、あとあのモンスターハンターの実写のやつはなんか制作されるっていう風になった時のあの公開されてたあの映像がなんか、ん？これモンスターハンターなの？みたいな印象を受けるようなあのやつだったんで、
はい、
なんかまたあのアメリカの軍がなんかあの銃ぶっ放してヒャホーイってするなんか映画っぽくなるんじゃないかっていう懸念がだいぶあったんで、
はい、
ちゃんとあのモンスターハントのあのゲームの要素が出てくるのかなっていう疑問があるっていうのを確認しに行かないといけないなっていうのがあって、ちょっと気になってるっていうね。まあそんなとこですかね、うん、まあ本当はもうちょっとあるんですけど、
はい、
ただあの喋ると長くなりそうなので、
うん、
もうあの今回はあのこれくらいにして、また どのみち、4月とかの6月ぐらいにまたあの似たようなことをやりますので、
うん、まあ毎回恒例です、はい、
まあ、今年もいろいろ映画が公開されますので期待したいですね。
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は2020年に公開される気になる映画についてお話ししました。
はい。
例えば任天堂でのお話で、
はい、
まあ、オープニングも任天堂の話でしたけど、
そうですね、ゲームの話。はい。
任天堂スイッチオンラインの加入者限定でファミコンとスーパーファミコンが遊べるじゃないですか。
ああ、クリさんが普通ファミのやつ配信されねえされねえって言ってたやつですか。
そう、
はい、
ついにね、
はい、
12月12日にね、スーパーファミコンとファミコンとね、両方ともね、タイトルがね、追加されましたよ。
あ、そうなんですか。
スーパーファミコンの方はスターフォックス2と、
はい、
星のカービィスーパーデラックスが追加されて、
はい、
でファミコンの方はね、はい、ファミコンウォーズとルート16ターボが追加されたんですよ。
はい、マジですか。え、ファミコンウォーズ、ファミコンウォーズはまあいいんだけど、
うん、
ルート16ターボ、マジですか、ルート16。
うん、
うん、やべえ、ルート16だよ。
え、何そんなにそんなに盛り上がるようなあれなんですか。
え、俺はなんか結構やってたよ、ルート16時代はね。
うん、
いや、前話したかな、だからまあまあファミコン全盛期の時に、まあ私のうちはまあまあそんなにあれでもなかったので買えなかったわけですよ、ソフト。
うん、
お年玉とかでやりくりして買ったわけですよ。そしたら、うん、私の本家の家が近くにあるんですけど、いとこが10歳ぐらいなんですよね。
うん、
でだから小学生の頃だったから、もう何ですか、下手すると、まあ、高校生ぐらい、下手すると社会人になるかならないかぐらいだった時にファミコンは全盛期だったわけですよ、彼たちは。
うん、
で、本当にバイトとかしたりして、お金持ってるから。で、ファミコンソフトいっぱい持ってたわけですよ。
うん、
で、行くとやらせてもらったりしてたら、お年玉と称して、やらなくなったソフトを大量にくれるわけですよ。
おう、
でそうするとほら、小学生でさ、ファミコンソフトさ持ってるとさ、スターじゃん。
うん人気者になるね。
人気者でしょ。でやらないからあげるって言って10本とかくれるわけですよ。
うん、
20本とかね。
うん、
10本15本とかくれるわけですよ。だから一気にスターになるわけですよ。
うん、
その中にルート16もあったわけですよ。
うん、
で何が面白いんだろうって言いながらそのゲームやってたなっていう小学生的には微妙だなって、まあだから微妙だからまあ俺にくれるんだけど、
うん、
でいっぱいあったわけですよ、ソフトがね。うん、だからそれのおかげで多分まあ大人としては1年2年のブームだったけど、だからその間に私はスターになれたわけですよ、おかげで。
ね、そんな思い出があったんですね。
そう、何々はファミコンソフトいっぱい持ってるぞって言ってね。うん。じゃあ一気に、2、3本しか持って、ね。もうほんと片手しか持ってなかったソフトが、何倍も所有者になるわけですよ。
うん。
まあ、ある意味、なりきになるわけですよ。ファミコンもなりきに。で、そういう思い出がある中でね、ソフト2、ルート16があったから、マジかと思って、久しぶりにやりたいなって、思ったっていうね。話です。
はい。 あとね、もう一つこれ驚くべきことに、
はい、
あのファミコンのコントローラーが売ってるじゃないですか、この加入者限定のやつで。
あれ、私持ってます。はい、
これね、あの 40% オフセールが今やってるんです。
マジですか。
あの6578円のものが3900円になって、はい、なんと1月10日まで買えるっていうね。
マジかよ。
恐ろしいセールやっててね、ちょっとね一瞬買おうかなって思いました。
あのそのさ、アマゾンでもさ、それでさ非難ごごだったとそういうのやめねえっていう話。少なくとも 2,3 年待てよさ。あ、 2,3 年待ってもひどかったんだな、このアマゾンのやつは。あの過去にあの昔出た荒木先生のジョジョの集大成って言って、なんか2万円ぐらいでなんか出たんですよね、イラスト新聞のやつ、
うん、
2万ぐらいしたんで、したらそのなんか後にアマゾンがあのセールで、あのなんかあの50倍オフかなんか出したの、
うん、
もっとだっけ、1万切ったのかな、2万だったやつが1万切ったって言って、みんなふざけんなって言って怒ってたっていうあったのに、まだそういうことやってるんですね、うん、もうちょっとねそれはやめた方がいいと思うよ、特に公式はね。
まあまだ買ってない方は今のうちに買うといいですよ。
うん、いいですね。うん、私が買ったから、ね、それはショックなだけなんだけど。まあいいや、もう買っちゃったものはしょうがねえ。はい。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。